Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
現在スリープオーバーしているテーマは、婚姻制度にモヤモヤしたことがある。ゲストは弁護士で東京表参道法律会計事務所の共同代表、寺原真希子さんです。寺原さんは、選択的夫婦別姓や、性的マイノリティが、直面しているような問題に、精力的に取り組まれていらっしゃるんですけれども、前回もいろいろね、法律婚がどういったものなのかっていうのを改めて、家制度との関係なども含めて伺ったりしてきたんですが、今回はね、またもう一つ、いろいろと伺っていきたいなと思っていた、同性婚についても詳しく伺っていこうかなというふうに思ってるんですね。
はい、楽しみです、
はい、
はい。私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、今回のテーマは、婚姻制度にモヤモヤしたことがある。スタジオには弁護士の寺原真希子さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
寺原さんは2010年に独立されたというところで、それから女性だったりとか LGBTQ プラスに関する問題に力を注がれていらっしゃるところなんですけれども、あと公益社団法人マリッジフォーオールジャパン、結婚の自由をすべての人に、こちらの代表理事も務めていらっしゃいます。こうした活動をするようになったきっかけですとか、その時の思いについて伺えますでしょうか。
はい、ちょっと個人的な話になるんですけど、私が育った家庭が DV 家庭で、
はい、
父親が母親に暴力を振るうっていう中でずっと暮らしてきたんですね。でその時に、うん、やっぱり全然母親の助けになることができなくって、うん、怖くて、ですごく自分の無力さを痛感する幼少時代だったんですね。それで、母のようにこう自分らしく生きたいのに生きられない女性の何か力になれればという思いで、そもそも弁護士になったんですけども、はい、なので女性問題っていうのはこう比較的当たり前にやってきたんですけど、うん、10年くらい前に性的マイノリティの方々から本当に深い苦悩をお伺いする機会があって、うん、その時に女性だけじゃないんだなと、自分らしく生きたいのに生きられてないマイノリティの方々が他にもいらっしゃるんだなっていうことが、うん、遅まきながら気づきまして、で、幼少時代と違って一応今は弁護士として、法律という、武器があるので、これを使ってできる限りのことをして、自分の無力だった自分を乗り越えるっていう意味も含めて、これはもう最大限やろうっていうふうに決めたっていうのがもう経緯ですね。
法律っていうのは、いろいろな道があったんじゃないかなと思う中 の法律っていうのはどうしてだったんですか。
中学校の時に、私今でも覚えてるんですけど、憲法を公民っていう授業が昔あって、
ありました
公民
今もあるのかしら、はい、ね、で憲法を習って、その時に25条っていうのがあるんですね。それ生存権っていうやつで、はい、全ての人が健康で 文化的な最低限度の、まあ、生活を送るっていう権利が保障されていて、はい、それにすごくなんかその時感動したんですね。なんか、まあ、健康もそうだし、うん、文化的っていうのが、はい、なんかすごくその経済面だけじゃなくて、うん、精神面もなんというかきちんとあの憲法が保障してくれてるんだなっていうのを、うん、まあ、その解釈が正しいのか当時は分かってないですけど、うん、すごく感じて、まあ、自分の家庭がそんなにねそれが守られてるとは思ってなかったので、うん、これはやっぱ憲法とかその下にある法律っていうのは、うん、あのやっぱり素晴らしいことを規定してるんだなと思って、うん、あのこれをすごく自分の中でノウハウとして持っていたら助けたい人を助けられるんじゃないかなと思ったのが初めだと思いますね、はい。
その一文憲法を見てっていうのがきっかけ、はい、うん、その最初にというか、はい、そのご自身の、うん、家庭の経験であったりですとかからその女性っていうことでの人権についてもすごくこう重視されてたのかなと思うんですけど、そこからこうあの性的マイノリティの方から困難の話を聞くっていうのはこう、うん、何かしらその活動を見てっていうようなところがあったんですかね、うん、先生の、
はい、友人の弁護士が、はい、その友人が、はい、ゲイの男性弁護士 で、はいはい、で私がまあその女性の問題等々のようにやってたわけですけど、はい、そのゲイの弁護士の方が、はい、まあ、男女問題っていうのももちろんあるけど性別って性って言った時に男とか女とか、うん、それだけじゃないんだと、うん、でそういうのも知ってほしいんだけどっていう話がそこから聞こえてきて、うん、でちょっと一回お話を聞かせてくださいっていうことで、その時はほんのね15分か20分かだけだったんですけど、それは10年ぐらい前で、うん、LGBT とはみたいなところから、
はい、
ですごくもう本当に雷に打たれたような衝撃で、もちろんゲイの方の存在とか知ってはいましたけど、うん、なんとなくすごく遠い存在、
うん、
で正直言って本当に無関心だったんですよね、
はい、
だから本当にあの無関心だった自分をこう恥じる、
はい、
罪悪感みたいなものがすごく強く初めは出てきて、
は
い、でこれは初めはそのちょっと償うというふうな気持ちでこう支援しなきゃっていう気持ちが最初だったんですけど、はいはい、もうそのうちこれは支援じゃないなというふうに思い始めて、
はい、
支援っていうとなんかこうこっちがなんか助けてあげるみたいな感覚ですけど、はい、そうじゃなくって、うん、やっぱりその性的マイノリティの方々が辛い状況に今置かれてるっていうのは私みたいな、まあ、性的なマジョリティ、
はい、
異性愛者とかねがそのことに無関心で結果として差別を放置してきてしまっている、
うん、
っていうことだなと。だからこれはマジョリティこそが動く、うん、責任があると思うので、はい、この問題の当事者はマジョリティだと思うんですね、はい、性的な、
うん、
ということで、だから支援ではなくて自分の責任としてこれはしなきゃいけないことだなっていうのに途中から変わってきたっていう感じですね、う
ん、そのきっかけはあったんですか、その変わる。
徐々にですね、はい、本当に、うん、実際にこういう活動をしていると多く の性的マイノリティの方とお話をして、はい、いろんなお話を聞いたりして、はい、やっぱり気づきがすごくあるので、
はい、
自然にそうなったという感じですかね、
はい、そういったこう、まあ、経緯というかそのご活動を通して今そのマリッジフォーオールジャパンを結婚の自由すべての人にの代表理事を務められているということなんですけれども、はい、このご活動がこうどういうものかっていうのを改めてご説明いただけますか。
はい、はい、これはもう同性婚の法制化を唯一の目的としてそのために設立をした団体なんですね、うん、で私これとは別に弁護団にも入っていて、
はい、
今全国5カ所で結婚の自由を全ての人に訴訟って呼んでるんですけど、はい、まあ、同性婚訴訟が進行中なんですが、その東京の弁護団として訴訟も遂行してるんですけど、はい、それとは別にこのマリッジフォージャパンの方でまあ、キャンペーン活動ですね、やっぱりその、うん、世論がそれこそ高まってないと、うん、訴訟で最高裁に行った場合に、うん、裁判官が安心して憲法違反ということを言えないし、
はい、
あとはやはり法律は国会で作るものなので国会議員さんに対して働きかけをするっていうこと、うん、なので訴訟以外のことを全てやるっていうのがこのマリッジフォージャパンの役割ですかね、うんうん。
でも今訴訟の話だったりとかがあったかと思うんですけれども、その日本だと同性婚がまだできなくって同性同士のカップルは法的にさまざまな権利を得ることができないという状況かなと思うんですけれども、 世界は今どんな感じなのでしょうか。
そうですね、世界ではもう30の国と地域が同性婚をも認めていて、いわゆる G7 のメンバー国でいうと、日本だけがその同性カップルの関係を法的に保障していない国なんですね。で、もちろんアメリカでももう認められてるし、同じアジアの台湾でも2019年に同性婚というのも成立をしているので、いわゆるその欧米は進んでるよねっていう話じゃなくて、アジアでも同じように性的マイノリティの方々はいるし苦しんでるしというところですね。で、そういういわゆる先進国というかでは本当にもう同性婚が認められているので、実際人材の流出も起こっていて、経営者の方々から本当に直接にお伺いするんですけど、やっぱり優秀な、人ほどというか、人で海外でも働ける人だと、より自分の生活が法的に保障されてる方に住みたいと思うのは当たり前で、それは性的マイノリティの方もそうだし、そうでない人でもやっぱり性的マイノリティに対してもきちんと優しい社会っていうのは、他のマイノリティに対しても優しいだろうという安心感があるので、実際人材の流出が起こったら、あるいは優秀な人材を日本に招き入れられないということで、そのビジネス的な観点からも実はもう200ほどの企業が同性婚法制化してくださいっていう賛成表明をしているっていう状況なんですね。
企業も表明されてるんです
か。それもリーチフォージャパンでもやってるんですけども、その賛成の企業を増やすっていう活動、
他に例えば同性婚が認められている国で、なんか生きやすさであったりとか、何かこういったことが起きてるよみたいなことってあったりされますか。
そうですね、子育ての関係でも、同性カップルって自分たち同士のお子さんっていうのは作れないわけですけど、生物学的には、ただ今日本でもそうですけど、いろんな親がいない状態になっちゃったお子さんいらっしゃいますよね、児童施設にいらっしゃる。で、海外だとそういうお子さんをたくさん その同性カップルが引き取って、で愛情を注いでっていうことがすごく進んでいて、なのでその両親がいないお子さんに愛情を注ぐっていう、国も多いですよね。
とやっぱりその結婚、同性婚とか結婚がなんていうか認める認めないみたいなことっていうのが、なんかもっとその人権の話だっていうことをすごく先生おっしゃっているなと思って、はい、その意識って本当に大事なんじゃないかなって思うんですよね。
そう思います。で、国会だとどうしても多数決の話になっちゃうので、その人数的には性的マイノリティって割合が少ないから、なかなかその声が通りにくいんですけど、ただこれって本当に数の問題ではなくて、一定数必ずいらっしゃって、それが命に関わる問題だと。で、ちょうどこの間東京の訴訟で、本人尋問っていうテレビで見る尋問があって、原告さんがいろんな思いを語られたんですけど、皆さん口を揃えておっしゃったのは、やっぱり自分が小さい頃に同性婚がないことによって将来が思い描けない、自分は家族を持てないと思ってるし、子供を持てないと思ってるし、そうすると生きていくっていうことがイメージがつかなくって、本当に何回も自殺を考えたりとか、自分自身がおかしな人間だっていうふうに自分をやっぱ自己否定したりっていうことを皆さん通ってらっしゃるんですね。で、やはり同性婚があるかないかっていうのは、その実際に結婚するかどうかは別にしても、それがあるってことで、国がちゃんとその性的マイノリティの存在を認めてるっていうことが公にされてるっていう状態なので、その制度があるかどうかで、その自分がもし小さい時に会ったらどれだけ生きやすかったかっていうことをおっしゃっていましたよね。
でも本当になんかそのマイノリティで少ないからっていうふうに、なんかこう、じゃあ他なんですかね、マジョリティが良ければいいみたいに考えてしまうのは、本当に一人一人を見ていないというか、ね、一人一人いろんな個人が存在していて、それこそさっき先生がおっしゃってたような憲法に書かれていることって、まさになんかそういったことをなんか保障することなんじゃないかっていうふうに思ってしまうので、 それはなんかこうズレが今生じてしまっている状態をずっと抱えているっていうふうにも見れるんじゃないかなと思ったんですけど、そうです
よね。私はこの、その同性婚の問題とか、まあ、あの前回の選択的夫婦別姓の問題、
はい、
あっていうのはその今それで困っている人たちだけの問題じゃないと思うんですよね、はい、そのたまたま例えばあの私は異性愛者だから同性婚は直接には関係ないかもしれないけど、うん、また違う側面ではマイノリティだったり、うん、誰でもマイノリティになり得ますよね。まあ、すでにマイノリティだと思うし、何かの、うん、例えば男性で異性愛者だとしても、うん、あの例えば病気でね、うん、あの昨日までとは違った生き方働き方になったりとか、親の介護が必要になって働き方を変えなきゃいけないとか、うん、そういう意味でいろんなあの個々人のその生き方だったり考え方っていうのが、はい、あの尊重される社会じゃないと、うん、みんなが生きにくいと思うんですよね、うん、なのでこういう同性婚とか選択的夫婦別姓の問題っていうのは本当に日本がその個々人のさっきおっしゃった生き方をこう尊重する社会にきちんと移行していけるかの試金石じゃないかなというふうに考えていますね。
ありがとうございます。本当 に, 本当に、ね、そういうふうに思います、うん、なのであのこの回でもその性的マイノリティの方だけではなく性的マジョリティの方であったりが、うん、こうどういうふうに行動していくか考えていくかってことをあの引き続き伺っていきたいなと思うんですけど、一つその同性婚というお話で言うと、うん、その司法のお話も伺いたいなと思っていまして、うん、はい、2021年の3月に一つ判決が出たというところについてちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、どういったあの判決が出て、その判決が持つ意味であったり、その後どうなっているのかっていうところをちょっと、はいはい、お伺いしたいです。
了解です。あの2019年の2月14日のバレンタインデーに全国で一斉に提訴をしたんですね、はい、札幌、東京、名古屋、大阪、うん、でその後9月に福岡も加わって5カ所で今あの進行中なんですね、うん、はい、でその中でも札幌がすごく進行が早くって、はいはい、あの女性の裁判長だったんですけど、うん、これはすごく重要な問題だから時間をかけるべきじゃないと、うん、もう多分初めからある程度決めてたのかもしれないですね、
はい、
で計画的にすごくあの訴訟を進めてくださって、あの今年の3月に札幌で、同性婚に関する初めての日本で判決が出たわけなんです、うん、であの求めていたのは2つあって、その婚姻の自由っていうその憲法24条、はい、これを侵害してるんじゃないかっていう、結婚できないんだからっていうのと、うん、異性カップルは結婚できるけど同性カップルは結婚できないから、うん、これは不平等だよねっていう憲法14条っていうところの違反の2つを言ってたんですけど、うん、あの14条の平等違反だねと、これは不平等だねと、差別だねってことを札幌地裁は言ってくれたっていう画期的な判決でしたと、うん、はい、あの札幌以外の裁判所もこれから続々と判決が出てきて、はい、うん、でそれは地裁レベル、地方裁判所、はい、で今札幌も高等裁判所に移ってるんですね、
はい、
うん、で全部こう移っていって最後は最高裁で、うん、まあ、一つ の, そのまとまった最終判断が、うん、おそらく2023年か24年頃に出ると思うので、はい、うん、あのそこが一つの区切りかなと思って、うん、そこに向けて頑張ってるってとこですかね。
そこにあのその世論であったりとかそういう話もありましたけど、はい、こう一人一人がこうできることって、うん、あのまさにその今の先生がお活動の中でも言わされてることにもつながるかなと思うんですけど、はい、こう私たちがこう何ができるかっていうと、はい、ね、どうですかね。
あります、
はい、あります、
はい、あのまあ、もちろん裁判との関係でもあの裁判所はその世論 の, あの、うん、盛り上がりを、はい、あのまあ、本来はいけないんですけど、はい、まあ、実際にはすごく気にするので、はい、世論がどれだけ盛り上がってるかと、はい、でそれはどこで見るのかっていうと、まあ、いろんな世論調査だったり、はい、世論調査ではもうすでに 7割か8割が同性婚賛成っていう、はい、あの調査出てるんですけど、はい、ただまだあの強硬なね、まあ、あの慎重派の方がいらっしゃると、うん、はい、で我々あの司法で本来は解決すべき問題じゃなくて、やっぱり最高裁の判断が出る前に国会で解決するのが本来の道筋かなと思っていて、うん、そうすると一人一人ができることっていうと国会議員への働きかけっていうのは全員ができるんですね、うん、あの有権者じゃなくてもできて、
はい、
ちょっとハードル高く感じる聞こえると思うんですけど、はいはい、実はそうでもなくて、はい、あの 結構海外でもやられてるんですけど、そのお手紙を書くって誰でもできるんですね、はい、制限されていなくて、はい、なので例えば同性婚賛成ですよって言ってる議員さんには、うん、あの頑張ってねっていうあの意思を書いたりとか、うんうんうん、それは別に異性愛とか同性とか関係なくね自分はね、はい、とかちょっとまだ慎重だよっておっしゃってる方には あのちょっと考えてくれませんかっていうのをあの書いたりっていう、はい、まあ、お手紙大作戦って呼んでるんですけど、
お手紙大作戦かわいい。
実際それでそれをやってくださった方結構いらっしゃって、あのそれでお話を聞いて、はい、うん、考えが賛成に変わったっていう国会議員様も複数いらっしゃるんですね。
そうなんですね。
でこの間あの実はあの私の団体がマリッチフォージャパンって略称でマリフォーって呼んでるんですけど、はいはい、マリフォー国会メーターっていうのを立ち上げまして、はい、それはそのスマホですぐ見れるんですけど、はい、どの議員さんが賛成で同性婚に反対でとか無回答でとかっていうのがすごく簡単に検索できるようになっていて、はい、でかつ連絡先とかツイッターとかも全部載せてあるので、もし連絡を取ろうと思ったらすぐそこの情報を使って、はい、あのエールを送ったりできますよっていうのを立ち上げて、それを立ち上げたのが10月の初めの頃なんですけど、はい、あのそれこそ複数の多数の国会議員さんからご連絡いただいて、はい、ちょっと無回答って前はしてたけど、はい、あの賛成に変えてっておっしゃってた方も結構いて、
今の表示からちょっと変えて
やっぱり国会議員さんってやっぱりあの有権者というか、はいはい、あのもちろんね、あの、うん、大事にしてるわけなので、はい、特に自分の選挙区の地元の人からお手紙なんか来ると、あ、自分の地元にも求めてる人がいるんだなっていうので、あのこう切実に考えてくださるきっかけになるかなと思います。
できますね。
できますね、うん、できます。一筆書けば
もうはがきでもいいので、
あ、うん、でも確かに応援してますみたいなことってなんかこう意外と やらないというか、うん、でもそれないと気づけないかったりしますよね、
うん、そうなんです。
意外ともらえないこと、こう批判とかってどっちかというと受
けやすい
そうそうそう、
確かに慎重だよって思っている方も、うん、まあ、確か多分何かしらをリスクに捉えていらっしゃるとかするかもしれないので、うん、なんかこういうふうに思ってるんですってことを、うんうん、まあ、誠実にこう伝えるっていうのは、はい、お手紙であればすごいできそうだなって思いました、
うんうん、そうなんですよね、うん、だからなんか自分でこれはおかしいな、今の状況を変えたいなって思っても、一人の力では社会はなかなか変えられないってなかなか思いがちなんですけど、うん、特に日本人ってこう政治的なことがなかなかね積極的にする雰囲気がまだ醸成されてない、うん、と思うんですけど、別に匿名でもいいんですよね、うん、匿名でもあの送ることにすごく意味があるので、はい、直接国会議員に自分の声を届けるってことがもう今日からできるので、う
ん、できる
できる、はい、なんか家にすごいいいレターセットがいっぱいあるから
確かに
それはこれかなみたいなシールとか貼って
シール
貼
っていいですね、今同性婚のお話いろいろ伺ってきたかなと思うんですけれども、はい、生まれた時の身体的性別と自分が認識する性別が異なるトランスジェンダーだったりとか、自分の性自認に男性女性という枠組みを当てはめないノンバイナリーの方もいると思うんですけれども、さまざまな性が存在しているこの社会において、婚姻制度っていうのはどんな課題が生まれているのでしょうか。
そうですね、例えばトランスジェンダーの方を例にとってお話しすると、はい、もともとのその戸籍とか生物学的な性別が仮にまあ女性だったとして、で自認する性別が男性、うん、で異性愛者だと好きになるのは女性ですよね、うん、そうするとその女性と結婚したいと思っても戸籍上は女性同士になっちゃうから、
うん、
異性愛でも結婚できないということも生じると。
なるほど。
で今は本当に、まあ、異性愛者で男女、
はい、
戸籍上がっていうカップルしか法律婚を選択できないっていう、うん、すごく限定された制度になっているので、うん、そうではなくって、やっぱり結婚するときに重要なのって性別じゃないですよね、はい、お互いがこう愛し合って支え合って生きていくかどうかっていうことで、うん、実は国は婚姻制度は生殖のためのものであるっていうことを言ってるんですね、訴訟では、
はい、うん、
だから同性カップルは生殖できないんだから自然には、うん、 あの結婚できなくてもしょうがないんだってことを言ってるんですけど、ただ今の状況を見ると異性カップルで結婚しててお子さんを持ってない、うん、あるいは持つことができない、うん、カップルでも結婚はもちろんしているわけで、うんうん、あの結婚っていうのはやっぱり生殖のためだけではなくて、はい、生殖もしてもいいけども、うん、2人の共同生活を保護するってところに、うん、やはりあの重点があるので、うん、その、 あの基本に基づいた制度にやっぱりこう柔軟に変えていくところは変えていく必要があるのかなと思ってますね。
あの2回にわたって寺原さんにお話を伺ってきたんですけれども、まず一つこの制度、そもそもの法律婚の制度自体にこうしっくりこないことであったりとかモヤモヤするって、まあ、具体的な課題があるよっていうお話がありながらも、まあ、そういった制度でありながらももちろんいい面だったりとか、まあ、権利が保障されたりとかするところもあって、それを選ぶことが選びたくても選ぶことができない人たちがいることをで、その2つのモヤモヤがあったんじゃないかなと思っています。なんかその2つの関係じゃないですけど、そういったところをこう先生の中でこうどういうふうに考えていらっしゃるっていうところがもしあれば最後に伺いたいなと思います。
わかりました。まあ、あの今の結婚制度ってもちろんね、いろいろ、まあ、選択的夫婦別姓でもないっていうところも含め、うん、あのもちろんまだまだあの魅力的じゃない部分が残ってるとは思うんですね、うん、でその結婚っていうもの自体を魅力的と思うか思わないか、選ぶか選ばないか、それは人によってあの違っていいし、うん、いいんですけど、やっぱり重要なことはあの選択肢が全員で平等にあるってことだと思うんですよね、うん、だから結婚を選びたいと思ったら選べるし、選ばないんだったら選ばないし、であの今はそれが平等な選択肢がないという状態なので、まずそれが問題だったと思いますし、でその結婚のを選んだ場合でも今はその結婚の中にもちょっと選択肢が、うん、あの少なかったり、やっぱりその、うん、いろんな結婚とか家族とかに求めるあの価値観って人それぞれ違うのが当たり前 でそれはそれぞれに強制することじゃない中で、今は国が一つの形、家族の生き方っていうのを、うん、まあ、あのちょっと強制しているような面があると思うんですね、うん、国が決めた形の人だけを守るよという形で、うん、だからその家族の在り方を国があの一つの方向に決めるっていうこと自体が、うん、あのちょっともう今にそぐってないのかなと思うので、うん、まずは平等な選択肢があるということ、うん、でその結婚の中のあの中身についてもあの強制ではない、うん、あの中身に変えていく必要があるって、まあ、2つ必要ですかね、
うん、確かにどちらも必要ですね、
うんうん、そう考えると本当に一人一人にとって自分ごとですよね、うん、こうどういうふうに生きるかとか、うん、どうありたいかっていう、こう選択肢がやっぱりある社会で生きていたいですし、うんうんうん、それはあの本当に先生もおっしゃっていた、こういろんな人にいろんなこう、うん、あの考えがあるっていう中で、どれかたった一つしか選べないようなやっぱり場所に生きるのは、うん、きっと誰にとっても本当は苦しいはずだと思うから、うん、あの今回は婚姻制度っていうテーマを切り口にお話をすごく伺ってきたんですけれども、うん、本当にいろんなことに通ずる、ね、話だなって
どう生きていくか、うん、ね、はい、っていう話でもあった、はい、うん、気がします、
はい、本当にありがとうございました、うん、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、婚姻制度にモヤモヤしたことがある2回にわたって弁護士の寺原真紀子さんとスリープオーバーしました。寺原先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちのスリープオーバー、
私たちのスリープオーバー、婚姻制度にモヤモヤしたことがあるをテーマに2回にわたって弁護士の寺原真紀子さんをお迎えしました。
とても勉強になりました、
ね、本当になって、まあ、特にね、はい、あの最近選挙だったりとか、はい、まあ、すごくあの婚姻制度にモヤモヤが募りに募っていた部分もあったので、はい、うん、先生に一つ一つ丁寧にあの話していただけたことで、うんうん、これで 誰にでも今日伺ったことを話せそうだという、はい、自信がね。
そうですね、うん、本当にそうですね。こう一つ一つのトピックいろいろ短い時間の中でギュッと聞いてきたので、こういろんな言葉、選択的夫婦別姓もそうですし、同性婚もそうですし、はい、先生がご活動されているご団体のマリッジフォーオールジャパン、マリフォーってねおっしゃってましたけど、はい、のご活動のことだったりとか、うん、本当に一人一人がまず調べ始める具体的な手がかりになったんじゃないかなとも思いますし、うん、こう議員さんにねお手紙を書こうみたいなね、うんうん、もうねレターセットさ選ぶよね。
いやもう家帰ったらすぐ、
うん、もうね、はい、選んで、はい、と思うんですけど、本当にこうどんなあのいろんな人がそれぞれやっぱりこう生き方、自分はこう生き方をしたいとか、うん、あのこういう風に生きていきたいっていう風に思えるようでやっぱりありたいっていう風に思うときに、うんうん、その様々な選択肢をどういった生き方をこう願う人であっても選べるように、こう平等に選択肢があるようにっていうお話がやっぱりすごく印象的でした。し、あの先生ご自身もご自身がこう性的マイノリティっていうことではないっていう中で、性的マジョリティである自分が何ができるかっていう、自分も当事者として行動していくってことをすごく何度もおっしゃってましたよね。
本当にあの個々人がこう尊重される生き方っていうのは、はい、誰にとってもすごく大切なことなのかなと思うので、
はい、
あのマイノリティでなかったとしても、まあ、性的マジョリティであったとしてもできることすごくたくさんあるっていう話伺ったので、
はい、
いろいろみんなで考えていけるといいのかなというふうに思いました。
はい、次回は婚姻制度にモヤモヤしたことがあるをテーマに、私たち2人が最近気になったトピックであったりとか、はい、おすすめの本をとか作品をご紹介していきたいなというふうに思っております。
はい、皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。
そしてこの番組は J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分からポッドキャストで配信されるトークのハイライトとグッドミュージックをお届けする30分、 FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。